続きまして炎症性腸疾患について見ていきたいと思います。まずは事前知識から解説をしていきます。炎症性腸疾患とは消化管に炎症が起こる疾患になってきまして、具体的にはクローン病、潰瘍性大腸炎が該当しています。この2つどういった違いがあるかといいますと、クローン病は病変が非連続性に発生する。なのでイメージ図としては、今スライドに出していますけれども、消化管の至るところに炎症がとびとびに起こってくる。このクローン病は口から肛門まで全消化管に炎症が起こる可能性があります。なので口に炎症が起こったり、腸に炎症が起こったり、胃に炎症が起こったりっていうのがクローン病の特徴。一方、潰瘍性大腸炎の場合は連続性に起こりますので、大腸を中心とした隣り合ったところで炎症が進んでいくのが潰瘍性大腸炎の特徴です。こういった特徴があるんですが、後発部位というのは限定的でして、クローン病はどこでも起こる可能性はありますが、潰腸末端に特に起こりやすい。潰瘍性大腸炎の場合は直腸に特に起こりやすいという特徴があります。ではそんなクローン病、潰瘍性大腸炎、どんな食事を心がけるべきか。それは消化管に負担をかけない食事ということで、低残さ、低脂肪食ということです。低残さっていうのはゴミを少なくってことなので、要するに食物繊維なんかを少ない食事にしましょうということです。食物繊維というのは生活習慣病の方に対して、で健康な人にとってはより良い物質ですけれども、こういう消化管が弱っている方に対しては要注意です。というのが、食物繊維、私たちの体で消化吸収することができませんので、ゴミがずっと消化管を突っ切ると思ってください。やっぱり形あるものが消化管をずっと突っ切ってしまうと、消化管を刺激してしまって炎症を悪化させる可能性がありますので、低残さ、食物繊維なんかを少なくするのが重要です。あとは最初にお伝えした通り、油というのが消化管に最も負担をかける成分になりますので、低脂肪食ということになります。そしてもう一点、経腸栄養剤を使うことがあります。それが特にクローン病で有名なのが成分栄養剤なんですけれども、正直この成分栄養剤ではなく消化体栄養剤を使うこともあります。ということで次のスライドなんですが、ここまで詳しく覚える必要はないんですが、クローン病っていうのは症状がひどい時とか軽い時っていう、すごくいろんな程度に分かれるんですね。潰瘍性大腸炎も同じです。その際にはやっぱり使っていく経腸栄養剤とかも変えたり、栄養補給法を変えたりします。まず症状が軽度であったり中等度である場合は、消化体栄養剤とか成分栄養剤を使っていきます。商品名でいうとエレンタールとかツインラインとか、ああいったものが該当します。なので成分栄養剤が有名すぎてこっちばっかり覚えてしまいがちですが、成分栄養剤ではなく消化体栄養剤を使うこともあるっていうのはちょっと念頭に置いておいてください。そして本当に重症で症状が悪い時というのは、やはり腸管を経由してしまうと悪化する可能性があるので、絶食の上静脈栄養を併用することがあります。今はクローン病のお話ししましたが、潰瘍性大腸炎も同じように考えていただいて結構です。続いて薬物療法ですが、この薬物療法、一応クローン病と潰瘍性大腸炎で区別していますが、もうここ区別した問題出ることはありませんので、一緒に覚えちゃいましょう。クローン病、潰瘍性大腸炎というのは消化管に炎症が起こってしまう病気です。したがって炎症の活動を抑えてあげる5アミノサリチル酸製剤、ステロイド、抗 TNFα 抗体製剤、こういったものが炎症を抑える薬として投与されるというふうにご理解ください。クローン病、潰瘍性大腸炎、区別する必要はありません。ではそれを踏まえた上で問題にアプローチしていきましょう。ページ数3ページの問題です。これもまた問題解くときにはささっとなんとなくでも構いませんので、どんな問題かを目星つけていきますね。そうしますと、もうクローン病というのが書かれていて、問い1とか2っていうのは、あ、成分栄養剤とかの話するのかな、そして食事療法の話をするのかなっていうのがある程度目星がつくはずです。その上で問題を解いていくことが重要です。では行きましょう。 患者さんは19歳の男性、3年前にクローン病を発症して治療を受けた後は寛解が続いた。寛解というのは症状が和らいでいる時期のことを寛解と呼びます。ただこの1週間で腹痛と下痢、さらには下血が認められたため再入院、なので症状が悪化したため再入院となったそうです。で、検査値がずらずらっと書かれてますが、正直さっきも言いましたが、検査値は必要な時見ればいいということで、先ほど練習の話はもうすでにやりましたので、ここではもう必要なければもう見ないことにしますので、飛ばして問い1番に行きましょう。必要だったら後で戻ってくださいね。正直この問題一切必要ありませんので、戻る必要はありません。続いて行きたいと思うんですが、問1番、この患者に対して薬物療法とともに経腸栄養剤を用いて栄養管理を行うこととなった、最も適切なのはどれかということですが、クローン病の患者さんに対しては成分栄養剤もしくは消化体栄養剤でしたよね。それに該当するのが1番から4番どれかって言ってますので、もう答えが出てきてますよね。最初にやりました成分栄養剤の窒素源はアミノ酸ということになりますので、4番っていうのは成分栄養剤のことを指す言葉です。よって4番が正解です。ちなみに1番の免疫不活というのは、免疫を促す、活性化するというのが目的とした栄養剤です。続いて分子アミノ酸というのは、筋肉でよく使われる分子アミノ酸を多く、なので肝硬変の時とかに使いやすい栄養剤ですね。3番、タンパク質を制限。クローン病でタンパクを制限する必要はありませんので×です。腎不全とかあのあたりで使いやすい栄養剤になってきます。ということで、やっぱり4番は正解だなということです。続いて問2番、患者に家庭の食卓によく出る料理を聞いたそうです。その中で退院後は控えるように指導した方がいい料理どれか、1番から4番のうち、この具体的な中で避けたいのはどれかというと、思い出していただきたいのが、クローン病の食事は低残差低脂肪食です。ということはこれに該当しないのはどれかということになりますので、1番と2番はタラとかササミってお肉お魚ですけど、脂質が多いものではないですね。どっちかというと淡白な食材として有名です。なのでここはセーフです。続いて3番4番で考えたいのが、ごぼうと大根で考えるべきは低残差です。残差っていうのは食物繊維なので、食物繊維が多いものが含まれてないか調べると、3番ごぼうっていうのは繊維質で食物繊維が多いですよね。よって3番のごぼうサラダは避けるべきです。このように臨床で出るときには、クローン病だったら低残差低脂肪食で問題が作られます。ただ応用力試験になると、その知識をもとに具体的な食品名であったりとか、成分栄養剤だったらもうちょっと発展させて、成分栄養剤の特徴っていうのをさらに関連させた問題ということで、少しひねってあるのが分かりますかね。というこの一ひねりがされているだけなので、根本はやっている内容ばかりですので、ちゃんとそこを押さえた上で目的とするものを選択できるんであれば、必ず答えは出てきますので、しっかりとそこの意識つけておいてください。